おはようございます。お祈りをします。愛する天の父なる神様、あなたの御名をあがめて賛美いたします。このようにアドベントの第3週の主の日を迎えることができました。世の中は暮れに向かって新しい中にありますけれども、私たちはしばらくこの時間神様の前に静まって、そしてクリスマスに私たちのところにお生まれくださったイエス様がどんなお方かを聖書を通して今日も知りたいと思います。どうか私たちと共に歩んでくださるこの救い主イエス様を本当に人生の救い主主として信じて、この先の見えない不透明な時代に希望を持って生きることができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日はマタイの福音書の1章を一緒に読んでいきたいと思っていますが、聖書はイエス様がお生まれになるために、2人の若者、ヨセフとマリアというこの2人が大変大きな役割を果たした、この地上でのお父さんとお母さんになったヨセフとマリアが大変大きな役割を果たしたことを記録しています。でもし彼らの その信仰と、決断、服従がなかったら、イエス様は生まれることができなかったということですね。で今日は、特に、よくマリアの方は読まれますけども、ヨセフの方はあまり読まれないので、今日はそのお父さんの方のヨセフに焦点を当てて、このヨセフという人がどのようにイエス様の救い主、救い主イエス様の誕生を受け入れて、どういうふうに従っていったのかということを一緒に読んでいきたいと思っています。大きく3つですね。1つはヨセフの戸惑いです。2つ目は神様の導きです。3つ目はヨセフの決断の時ということで一緒に読んでいきたいと思います。で18節から、イエス・キリストの誕生は月のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になってなったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に触らせようと決めた。この華々しい救い主のお生まれのメッセージにしては、何とも言えない始まりの仕方なんですね。新約聖書の一番初めはアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、あのイスラエルを生み出したアブラハム、そしてあのイスラエル王国を確立したダビデの子孫としてイエス様が生まれる。ある意味でこうファンファーレが鳴ってるよね、なったような感じでこの新約聖書はスタートするんですが、しかしこの系図が終わった後にカメラのスポットライトが浴びて、カメラがパッと映し出す人物はまだ青年の、おそらく17、8歳、言っていても20歳言ってたが、そこそこの青年のヨセフ。しかもこの人物は何か王宮にいる人、あるいは非常に大金持ちの家にいた人じゃない。このイスラエル の、 あの北の方のですね、この田舎の山村の大工。そこにスポットライトが当たるんです。しかもじゃあその人がとっても信仰深くイエス様のお誕生を賛美して待っていたかっていうと、そうじゃない。18節19節見るとですね、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒すようと決めたという出発なんです。こう高らかな、この誇り高い、スタートじゃなくて、むしろ非常に苦悩に満ちて、この額に眉間にシワを3本ぐらい寄せたようなヨセフの、青年ヨセフの姿が映し出されている。奥さんと決まっていたマリアが身ごもってしまって、しかもはっきり言えばそれは自分に身に覚えがない。 一体このことをどうやって受け止めるのかと悩んで苦しんでいるヨセフの姿から新約聖書が始まるんですよ。これって皆さんどんなふうに考えますか？私今まであんまりこういうことを考えないで、ただこの記事を読んでメッセージをしてました。で、今回、まあ、メッセージ の記事はかなり、説教かなり早くできたので、ずっとこのマタイの福音書の一章を何度も何度も読んで、このマタイの福音書の一章をこう味わってたんですね。で、その時にはたと気がついたんです。なんと新約聖書はこの苦悩する悩んでいる苦しんでいるヨセフの姿から新約聖書は始まっている。実はこの時18節でマリアはヨセフの妻と決まっていたって書いてありますけども、これはその当時ユダヤの婚礼っていうのは2段階があったんですね。で、1段階目は婚約なんですね。で、2人以上の証人の立ち会いのもとに神様の前にこの人を妻とするっていう誓約をする。で、実際は法律的に言うとこの2人はその段階で夫婦になる。しかし、まあ、現実はこの一章の18節にあるように、2人がまだ一緒にならないうちにって書いてあるように、実際に夫婦としての具体的な生活を始めるまでには、まあ、大体約1年ぐらいの婚約期間を経て、まあ、いろんな準備をして実際に夫婦としての生活を始めていくっていう、まあ、それがこの時代のスタイルだと。ですから2人は夫婦にもう夫婦としての制約をして夫婦になっていたけれど、まだ実際に住んで夫婦としての実質的な生活を始める前にマリアが身ごもったことが分かったって書いてあるんです。聖霊によって身ごもったことが分かったって書いてあるんですね。で、まあ、おそらくこのことは先ほど皆さんと一緒に読んだルカの福音書の一章のところで、マリアが御使いガブリエルから聖霊によって身ごもるということを聞いて、彼女はそのことを受け入れますよね。で、現実彼女のお腹の中に本当に超自然的な形でイエス様が宿りました。で、女性はですね、そのことを実感できるんです、生理的にですね。男性はわからない。女性は自分の中にこの赤ちゃんが宿ったということをまあ、わかるでしょう。時々生まれる寸前までわかんなかったって人も時々いるんですけど、私の知り合いでなんかお腹がゴロゴロしてて腸の調子が悪いのかと思って成長剤飲んでたら妊娠してたっていうね、10ヶ月目になってわかったって人もいるんですけど、それはめったにそういうことはない。普通はわかります。だからマリアはわかってた。でもそのことをマリアから、実はこういうことがあって、この聖霊によって私は妊娠したんです、救い主をお腹に宿しましたって聞いたって、それヨセフは信じられないでしょうね。え、男性の皆さんそう思いません？これ率直そうですよ。そんなこと言われたって考えられない、ね、私たちはその現実に自分がぶつかったらどうでしょうか？私いつも言いますけども、聖書を読むときはそこに自分が入り込んでその人物になって考えるっていうこと大事ですよ。自分がヨセフになってここで考えたらどうでしょう、ね、神様の導きを信じて、そして本当に愛してですね、婚約をして、そして一緒に住み始めるのを待ち、婚約期間が終わって一緒に住み始めるのを本当に心待ちに待っている相手からですよ、この告白をされた、ショックですよね。悩みますよね。のた打ちもありますよね。新約聖書はそこから始まってるんです。私はこれは意味があると思います。さて、ヨセフっていう人はどんな人だったか、19節にそのことが出てきます。夫のヨセフは正しい人であって、彼女は晒し者にはしたくなかったので内密に晒すようと決めたと書いてあります。まあ、聖書の中で正しい人であって、正しい人っていう言葉が出てきた時には、旧約聖書に書かれているモーセの律法、神様に従う戒めをできるだけ忠実に、本当に真摯に忠実に守って生きようとしたっていう 人なんですね。ですからヨセフは本当に神様を信頼して、神様のお言葉に従って本当に忠実に生きようとしていた、まっさら本当にこう そういう青年だった。でそれと同時に、しばしば正しい人っていうのは、まあ、心が冷たかったりするんですが、彼は19節読むと、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めたって書いたんですね。でこれはそういう意味ではヨセフは正しい人であったと同時に、彼は優しい人だったっていうことです。でこれは意味がわからないのでちゃんと当時のことを説明しなきゃいけないんですが、今引きませんけど、旧約聖書の申命記の22章というところを見ると、そのもしこの、まあ妻か夫が要するに不貞を犯した場合には、その、まあ、夫なり妻がそのことを訴えてですね、でそのことが真実だと分かった時には、まあ、その不貞を犯した者は石打ちの刑を受けなければならない、まあ、当時は、これが一つの、まあ、死刑の命が取られるという状況だったんですね。ところが、まあ、これローマ帝国が支配した時代だったので、ローマ帝国の徳の時代には実際はそういう形で法律的にやって、この属国がですね、自分たちで死刑をできなかったので、まあ実際はそこまではできないんですが、命までは取れないですけど、少なくとも石をで打たれなければならない。もうこれは私たちは今の時代分かりませんけど、イスラエルっていうコミュニティからですね、もう追放されることです。公にそのことが出されて追放されることなんです。でそうならないように、このヨセフは申命記の24章の一節っていうところに書いてある、人が妻をめとって夫となった時、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならないという規定があった。まあこれはある意味で一つの救済規定ね。でヨセフはそのことを取ることを決断したんです。これも苦しかったと思いますよ。本当に愛してですね、もう実質的に本当に奥さんとして迎えようとしているマリアを、どうであれ離縁状を書いて渡して家から去らせなければならない。辛い。しかも彼はそのことを内密にやろうとしたって書いてますね。内密にやろうとした、どういうことかというと、できるだけマリアが傷つかないように。優しいですよね。ヨセフは人間的なことだけ言ったらですね、マリアに傷つけられたという気持ちを持っててもおかしくなかったのに、それでもなおヨセフはマリアのことを配慮して、できるだけ内密にマリアに傷がつかないように、自分がたとえそのことでちょっと責めを負ってもいいから、恥を負ってもいいから、マリアの身が立つようにっていうふうにして、彼女に離縁状を持たせて内密に晒すようとしたんです。私たちは後の時代になってこういうものを読むと、そんなことしなくたってよかったじゃないかとか思うんですけども、それはいつもそうなんですけど、その当時その当事者としてそこにいたら、これ以上の答えを彼は出しようがなかったんですね。私たちもありますよね、自分たちの生活の中で。どんなに考えてもこれ以上の答えの出しようがない。外から見れば違うかもしれません。でもヨセフはこれ以上の方法はなかったんです。でもどんなにですね、ヨセフがマリアのことをかばって傷つけないように内密に晒せたとしても、赤ちゃんが生まれるってことはどういうことですか。お母さんのお腹が大きくなっていくってことですよ、ね、やっぱとめちゃくちゃ太ってて分かんない以外は普通は分かりますよ、外目から見たら。どんなにヨセフがそのことを内密にやったとしても、マリアのお腹の赤ちゃんが日に日に大きくなっていくという事実は隠せない。その中である意味で本当に苦しい中でギリギリの選択をしようとしたヨセフの姿から新約聖書が始まってるんですね。今このことは、地震や津波や原発やいろんな問題を抱えている私たち日本人にとっては、私は非常に大きな慰めになるメッセージじゃないのかと思います。さてそうやって彼は マリアを晒すようとしました。20節から。そこに神様が働かれたんです。20節から。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ。恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名をインマネルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。と書いた。ヨセフがこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れてって書いてありますから、これはどういう場所かというと、まあ我々だったら布団の上でですね、もう本当にどうしていいかわからなくて、あっち向いたりこっち向いたりしながらですね、枕のこう位置変えたりですね、布団かけ直したりしながらですね、もういろんなことやりながらですね、この悩み苦しんでるんです。もがいてるヨセフですよ。もう本当にどうしていいかわからなくて、もう本当に悶々として夜、寝られない夜を過ごしていたヨセフ。まあそんなヨセフが眠りに落ちた時に、神様が使いを彼のところに送るんです。そして彼に語りかけたってことです。私たちは、まあしばしば人生の中で出口の見えない問題にぶつかって、この布団の上で眠れない夜を過ごす時があるかもしれません。まあ一生ずっとそれをやってるということはまあないでしょうけど、でもやはり私たちの人生にはそういう時があると思うんです。でもそんな時私たちはどんなに考えたっていい結論が出ないの分かってるんだけど、でもそれをやらなければ済まないという中にある。寝床でいろいろ考えたらどんどんいろんなアイデアが出たら気持ちいいですけど、残念ながらそうはいかない。まあそういう時はだいたいぐっすり寝ちゃうんです。でいろいろ考え込む時っていうのは狙えないなかなか解決しないから考え込んで狙えないわけでしょ。しかしそのヨセフに神様は語りかけてくださった。語りかけてくださった。今もこの神様は私たちを悩みの中にほっぽらかしにされないっていうことです。新約聖書、ピリピ人の手紙、4章、6節、7節のところを読んでみたいと思いますが、周りの方どうぞ聖書を開けるの新しい方も手伝ってください。ピリピ人の手紙、4章6節7節、新約聖書ピリピ人の手紙4章6節7節、はい、じゃあ皆さんでこれ一緒に読みたいと思います。いきます。3、はい、何も思い患わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスに守ってくれますって書いてあるんです。私たちがこのクリスマスに生まれた救い主イエス様という方に出会って、このお方を私たちの人生にお迎えするときに、神様は私たちのうちに働いてくださる。しかもどんな時か、それは私たちが思い煩い悩み苦しむ時に私たちに働いてくださる。まあ、ヨセフも当然マリアのことをどうしたらいいかってことを神様に祈っていたでしょう。自分一人で考えたんじゃなくて神様に祈り求めたでしょう。助けを求めたでしょう。その時神様は彼にちゃんと答えてくださった。それと同じように私たちが何かお祈りをしてもですね、この空を打ったような虚しく言葉だけがですね、空間にこう漂っているようにしか感じないとき、神様が祈りに応えてくれないんじゃないかと、しか私たちが感じないときがあったとしても、神様はちゃんとその祈りを聞いて、私たちの祈りに応えてくださると。それがこの、 ピリピ4章6節7節ですよね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますって書いてある。人のすべての考えに勝るって書いてあるね。私たちがどんなに考えても解決できない問題に、神様はちゃんと解決を与えてくださるというんです。さあ、ヨハネの福音書の方の、ごめんなさい、マタイの福音書の方の記事に戻ってみましょう。その、一章のところですね、もう一回言ってみます。一章の20節、主の使いが夢に現れていった。でここでこう書いてありますね。ダビデの子ヨセフ、恐れないでって言うんです。ダビデの子ヨセフ、恐れないでって言うんです。恐れは私たちの体も気持ちも、それから思考能力も縛ります。私たちが何かを恐れるときに、私たちは正常な判断能力を失ってしまいます。神様は私たち人間のそういう弱さをよくご存知なので、私たちに大切な命令をするときにですね、旧約聖書を読んでも新約聖書を読んでも、恐れないでってですね、恐れるなってです。どうして？私が共にいるから。恐れるな。先ほどありましたね、マリアにも恐れとはなりませんって言いました。ここでヨセフにも、ダビデの子ヨセフ、恐れないでって言うんです。大丈夫だ、恐れなくても大丈夫だ、心配するなって言うんです。まあ、私がですね、どなたか誰かから相談を受けて、大丈夫、恐れないで、私がついてるからと言っても、多分皆さんは大丈夫かなあんまり当てになんねえななんて思うかもしれませんよね。まあ、お互いそうかもしれませんよね。だけど神様が恐れるなって言ったら大丈夫、神様が恐れなって言ったら大丈夫だってこと。旧約聖書のイザヤ書41章の10節というところに、こういうふうに出てきます。旧約聖書イザヤ書41章10節、どうぞ開けない方は聞いててくださいの結構ですが、恐れるな私が、恐れるな私はあなたと共にいる、たじろぐな私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。恐れるな私はあなたと共にいる、たじろぐな私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。神様はこのメッセージをいつも私たちに語りかけてくださるんです。マリアやヨセフだけではなく、悩み苦しみもだえる私たちに、恐れるなって言われる。でさらに、このマタイの福音書に戻ると、神様は御使いを通して解決方法を彼に具体的に提示してくれました。ダビデの子のヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。全く逆の形、ヨセフが一生懸命考えて出した結論は、できるだけマリアに傷がつかないように離縁状を書いて、それをマリアに渡してこっそりと去らせることでした。でも神様の考えていらっしゃることは全く逆でした。恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいって言うんです。言われてみればこの解決方法があった。でもヨセフは全く考えもつかなかった。どう考えてもマリアと別れてマリアを去らせるしかなかった。でも神様は恐れないで堂々とあなたの妻マリアを迎えなさいって言うんです。まあ、そのことについていろいろ言う人がいるでしょう。こそこそと言う人がいるでしょう。でも恐れないでマリアを迎えなさい。どうしてか、20節の後半、その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですって言うんですね。まあ、このおそらくここに書かれている内容は、このマリアからヨセフは聞いていたでしょう。先ほど皆さんと一緒に読んだルカの福音書にあるこの マリアに対してガブリエルがね、この救い主が生まれるっていうことを伝えた時の内容と一致するんですね。聖霊によってその胎に宿っているものは聖霊用のものだ。で、男の子を産む、その名をイエスとつける。そしてこの方こそご自分の民をその罪から救ってください、救い主だっていう、この4つのポイントは、マリアにガブリエルが告げたことと全く一致したの。それでヨセフは、ああ、これはマリアの言ってることは嘘ではない。マリアが言ってることは本当だとは分かったんです。そしてここに22節をマタイはこの記事に挟んだんですね。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む、その名はインマネールと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。まあ、これは旧約聖書のイザヤ書の7章の14節という、まあ、救い主についての予言の言葉。その言葉を、このことは、預言者イザヤを通して700年前に語られた救い主がお生まれになるっていうことが成就するためだったんだっていうのを挟んでですね。で、そこで、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味であるっていうふうに、まあ、新改訳聖書は訳してます。で、まあ、クリスマスの時期とかいろんな時に私よく話しますけど、インマヌエルっていうのは、この、旧約聖書のヘブル語の言葉通りに訳したら、私たちのど真ん中におられる神様って訳した方が本当はいい。私たちと共にっていうよりも、私たちの真ん中におられる神様っていうふうに訳した方が、さらにこの意味がわかります。悩み苦しみ、マリアのことでマリアから告白されて、本当にそれを受け止めることができなくて、悶々と、寝床の上で悩み苦しんでいたヨセフの人生の問題のど真ん中に神様が働いてくださった。私たちは先ほどお祈りでもありましたけども、 3.11 から今日ちょうど9ヶ月経ってます。朝のニュースでも、まあ、私は特にいわきにかかってますけども、いわきだけではないですね、三陸の方に行けば行くほどまだまだ瓦礫が積まれたままの状況で、まあ、とてもとてもそのいわゆるボランティアが行ってですね、泥かきをすれば解決するような状況じゃない状況がまだまだ残っている。重機も足りなくてまだまだ壊すことができない、新しく家を建てることもできない、いろんな状況が残ってます。放射能の状況もこれからどうなっていくかわからない。私たちもそういう意味ではいろんな、まあ、ここにいても ある部分忘れてることがあるかもしれませんけど、でもいろんな不安を抱えて生きている。そんな中で救い主は私たちのど真ん中におられる方だった。私たちのさまざまな人生の問題のど真ん中に一緒にいて、そこで私たちが考えもしないような解決を与えて導いてくださる方だったんです。ヨセフはそうだったでしょ。自分で出した結論はどうやったって最悪の結論しか出せなかったのが、神様がそこに働いてくださった時に一番良い解決ができたんです。今も同じだっていうんです。さて、3番目、ヨセフの決断の時がやってきました。24節25節、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたとあります。ヨセフは眠りから覚め、主の使いの命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたとあります。ヨセフは自分の考え方とかやり方と神様のお考えが違ったんですが、そうか、この解決方法があった。でもその解決方法にもリスクはあったんですね。どういうリスクかっていうと、今度はヨセフがまだ結婚して同居してないのに、マリアと、ね、まだ夫婦でないのに関係を持ったっていうことです。 で、そういう目で周りから見られて、こそこそと言われる。まあ、あるいはもしかしたら面と向かっても言われるかもしれない。今度は、ヨセフがそのリスクを負うことになった。でもヨセフは、それを引き受けて、そして、堂々とマリアを自分の妻として正式に迎えるわけです。さらに私はね、すごいなって思うんですけど、25節ですよ。そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたって書いてある。可愛い奥さんと同居を始めても、彼は子供が生まれるまで一切夫婦生活をしなかったって。私この男に惚れてるんですね。ヨセフすごいなって思いますね。で、これ外から見たらもうイエス様がヨセフの子供だって思われちゃうわけでしょ、ね、だからだったらどうでもいいわけじゃないですか。言い方悪いですけど。でもそれでもヨセフは、ヨセフとマリアの信仰の証のために、そしてこの子が確かに聖霊によって身ごもったっていうことを知らせるために、あえてマリアにとの夫婦生活をしなかったって言うんです。私はこのヨセフっていう男に惚れてます。すごいです。大したもんだと思います。これだけの決断を持って、これだけの信仰を持って、このイエス様のお誕生に関わった。そして彼はこの子供が生まれた時に、その子供の名をイエスとつけたと書かれています。御使いから聞いた通り、この子こそ、この私たちの全ての罪を負ってくださる救い主だという証拠に、この御使いから聞いた名前、イエスという名前をつけたんです。先ほども言いました、新約聖書の一番初めはアブラハム、イサク、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図っていう、ある意味でファンファーレが鳴ったような始まり方をします。そしてそうそうたるこの信仰者の名前がここに記されていきます。そしてその一番最後にヨセフという一人の、まあ、ダビデの家系の大工のところにスポットライトが当てられて、そしてその男は実は妻の問題で悩み苦しんでのたうち待ってる姿から新約聖書が始まる。暗闇から光へっていうのはクリスマスの一つのキーワードですよね。新約聖書はそういうヨセフが直面してしまった人生の暗闇から光が生まれたって言うんです。そこに神様が関わってくださって、救い主が生まれたことによって光が輝いた。私たちも、私たちの人生の中でいろんな暗闇にぶつかることがあります。いろんな問題にぶつかって悩み苦しむ時があります。しかし私たちがヨセフやマリアと同じように神様のことを、言葉を受け入れて、そしてこのクリスマスに巻いてくださったイエス様っていうお方を私たちの人生にお迎えするときに、このお方が私たちの人生のど真ん中にいてくださって、私たちが計り知れなかったような答えを与えて、私たちの暗闇を光に変えてくれる。それがこのヨセフの記事から私たちが教えられること、そして新約聖書全体が私たちに語っていることは、私たちの罪の暗闇、失敗の暗闇、病気の暗闇、悩みの暗闇、さまざまな暗闇の中にイエス・キリストが来られるときに、私たちの人生を光り輝いたものに変えてくれる。私たちはこのクリスマスの時にこのお方に出会って、このお方と共に歩む幸いを本当に味わっていきたいと思います。お祈りをして終わります。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身をもっている。そして男の子を産む。その名はインマネールと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。クリスマスに生まれてくださった私たちの愛する主イエス様、あなたは 本当に私たちの暗闇を光に変えてくださるお方です。あなたは私たちがヨセフと同じように悩み苦しみのたうち回るときに、そのど真ん中にいてくださって、私たちが計り知ることができない、私たちの頭に浮かんだこともないような方法を通して、私たちの人生を本当に光へと導いてくださるお方です。まさしく私たちのど真ん中にいてくださる神様です。私たちもヨセフと同じように聖書の言葉を聞いて、そして神様の言葉に従って歩みたいと思います。神様を信じないで生きてきた罪を悔い改めて、そして私たちの救い主イエス様を信じて歩んでいきたいと思います。これから始まる1週間も、私たちは家庭で、また学びの場で、また職場で、さまざまなところでいろいろな問題にぶつかりますが、その問題のど真ん中にイエス様がいてくださって、そしてそれを解決し導いてくださることを、私たちは信じて歩むことができるようにしてください。どうぞこのクリスマスの時、私たちの教会にも、そしてこの日本全国全世界でも、特に日本の被災地の教会に本当に多くの人が集まり、このイエス様の希望を知り、イエス様を信じ、自分の人生のど真ん中に救い主イエス様をお迎えすることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。